皆さんおはようございます。帰りなさい。今日からアドベントが始まりました。4本あるクランツの1本目のろうそくに明かりが灯されました。アドベントというのは日本語では対抗節、イエス様のお誕生を待ち望む、そういう時を迎えたわけです。お誕生日を待ち望む、私たちが何かを待つということを考えてみるとどうでしょう。今日も先ほど話しましたけれども、日本の鉄道というのは本当に時間きっかりに動いていますから、なかなかこう乗り物がですね、時間通りに来るという生活に慣れてしまうと感じることがないのでしょうけれども、特に宇都宮のバスなどは時刻表があってもなかなか時間に来ずにですね、待たなきゃいけない、そういうふうに思ってしまう。しかし私たちの生活の中にはバスを待つだけではなく、いろんな場面で待つということがあるのではないでしょうか。クリスマス、子どもたちにとって、いや私たちが子どもの時に迎えたクリスマスにとって何を待っていたのか、もちろんイエス様のお誕生を待つわけですけれども、それ以上に子どもの心にとってはクリスマスになったらお父さんお母さんが何か買ってくれるかな、こういうのが欲しいけれどもおねだりしておけば買ってくれるかな、いつもは一緒に買い物に行った時にあれが欲しい、これが欲しいと言うけれども、この時ばかりはクリスマスまで待とうかなと子どもは思うのではないでしょうか。そういう待つということに目を向けつつ、御言葉に聞いてまいりたいと思うわけですけれども、毎週木曜日に行っております祈祷会では今イザヤ書を続けて読んでいます。この書物の背景は、世界最初の帝国と呼ばれたアッシリアと続いて起きたバビロンとがイスラエルの国を滅ぼしていったという出来事がその背景になっています。今から2000数百年前の中東地域、西洋史を学ぶと四大文明と呼ばれているチグリス・ユーフラテス文明と南にあるエジプト文明の間に挟まれていた中東地域というのは、何度も何度も大国による圧政であるとか侵略によって多くの国々が悩まされておりました。イザヤ書はアブラハムから続く子孫たち、ヤコブと呼ばれたイスラエルから生まれた十二部族の子孫たちの国、イスラエル、その国はソロモン王の次の王の時に北と南に分かれました。その時代に預言者イザヤは神様による裁きと裁きの後に残されるわずかな民への救いを伝えたのです。イザヤだけでなく多くの預言者たちは、イスラエルの人々の心が神様をまず第一とはせずに、自分たちが得た富と宝、そして力ある大国に耐えることで生きながらえようとしていることを厳しく非難いたしました。そしてもはや神様はイスラエルを罰することを決められたと告げたのです。大国に対立つも、なんとか自分たちの国に王を立て続け生き延び続けてきた指導者たちと多くの民ら、預言者のこの言葉に反発し預言者たちを迫害してしまいます。しかし神様が一度お決めになった計画はやがて現実となってまいります。イスラエルの国は南も北もともにアッシリア、バビロニアという2つの大きな国に滅ぼされてしまいます。そしてバビロンでの70年という長い間の囚われの期間、捕囚の時代を経て再びイスラエルの国へ、エルサレムを中心とする土地に帰ってきた人々は神殿を再建いたしました。けれどもそこにはかつてあった実戒の 石板を収めた神の箱はもはやなく、ただ祈りと捧げ物だけによる神様への礼拝が捧げられる、そういう場所になっていました。その時神殿に仕える祭司たちは、神殿ができた時は喜んで神様を心から礼拝しましたけれども、やがてユダヤを支配している大きな国々におもねるようになり、人々の苦しみはどんどん増していくばかりでした。もし私たちがそんな状況に置かれてしまったとしたらどうでしょう。もはや諦めるしかないのかなと思ってしまうかもしれません。その時代のユダヤ人たちに預言者エゼヤから主の言葉が告げられてまいります。エゼヤ書をよく読むと、後半の部分の言葉には希望を与える預言が記されています。今日読んだ52章、ここで預言されていることが一体何を意味しているのでしょう。それは4節を見ると分かってまいります。4節にはこうあります。はじめ私の民はエジプトに下り、そこに宿った。またアッシリア人はゆえなくこの民を搾取した。私の民と呼ばれているのはイスラエルの人々、ユダヤ人たちのことを指しています。彼らはイスラエルに起きた飢饉によってエジプトの地へ移住しました。それをエジプトに下ったという言葉で言っています。彼らはその後エジプトを立ち、市内での40年の旅を経て約束された地カナンへと戻ってきました。けれどもその国はやがて2つに分かれ、イスラエルの北に起きた大国アッシリアによって北イスラエル王国が滅ぼされます。それがアッシリア人は言えなくこの民を搾取したという言葉で表されています。続く5節を見ると、そして今ここで起こっていることは何かと主は言われる。私の民はただ同然で奪い去られ、支配者たちはわめき、私の名は常に、そして絶え間なく侮られていると主は言われる。ここと言われている場所というのは、南ユダ王国を滅ぼしたバビロンのことを指しています。バビロンはユダ王国の主な知識人をバビロンに移住させ、そこで国のためにたくさん働かせました。そのことを聖書、私たち神学的にはバビロニア捕囚という言葉で呼んでいます。その時ユダの人々は連れ去られた後、唯一誠の神様を拝むことを禁じられたり、公に礼拝することができない状況にも置かれました。それで神様はバビロニアの支配者たちが勝手なことを言って神様をないがしろにしていると言われているわけです。神様がご自身の怒りを持ってこの世に力を及ぼそうとされるとき、力ない人々が苦しんで悲しんでいる状況を助けようとされる場合と、52章にあるようにご自身の名前が権威が侮られたとき、怒りを持ってご自身がこの世界を作り支配されていることを人々に知らせるために力を振るわれることがあります。救いがもたらされる、あるいは罰せられる。6節で、それゆえ私の民は私の名を知るであろうという言葉は、バビロンに連れ去られているユダヤの民、神様を信じる者たちに神様が働かれることで、まことに神様が生きて働かれていることを知ることになると言われているのです。6節の後半にあります、見よここにいるというものである。日本語だけを見ると何を言っているかと思うのですが、神様がモーセを通してイスラエルのためにご自身を紹介された時、私はあると というものであると言われた。この世界は何もないところから作られた方であるからこそ、この世界に何もなかった時、誰かから名前を呼ばれることも、その呼ばれる必要性もありませんでしたから、私はある、ここにいるという神様の呼ばれ方で十分であったわけです。そしてその神様の働きがどのようにして人々に知らせるかが7節以下に書かれてまいります。そこを読むと、いかに美しいことか、山々を雪巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。よくよく読んでみると本当に美しい言葉だと思います。7節で2回出てくる良い知らせという言葉は福音のことを言っています。旧約聖書が最初に書かれた時に使われたヘブル語では、良い知らせという言葉には訪れるという意味があります。また喜ぶという意味も含まれています。良い知らせには訪れる、喜ぶという意味がある。そして聖書がギリシャ語に翻訳された時、この言葉はエウァンゲリオン、日本語では福音という言葉になりました。ギリシャ語のエウァンゲリオンという言葉には、戦いに勝利した知らせという意味が含まれておりました。戦い、戦争というのは今でも続く悲しいことであるわけですけれども、その戦い、戦争が終わって自分の住んでいる国が戦いに勝利したという知らせを聞くなら、それはその知らせを聞いた人々にとって喜びの知らせとなってきます。それは単に敵に勝ったという勝利宣言だけでなく、戦いがやっと終わって平和が訪れるということを知らせることでもありました。この良い知らせが戦いの勝利を知らせることであるなら、7節の3行目の平和を告げるという言葉が私たちに響いてまいります。そうした戦いが終わってしまうだけでなく、神様が王になられたという知らせ、このように多くの王は自分が持っている権威を振りかざして人々を苦しめる者が多くいましたけれども、私たちの神様が私たちの王となられた時、神様の正義によって正しい裁きが行われ、苦しんでいる人々が救われるのです。エルサレムは、はじめにダビデ王がエルサレムの丘を占領してダビデの町といたしました。そしてこの丘は最初はシオンとだけ呼ばれたのですけれども、ソロモン王が神殿を建ててから、この丘はシオンの山と呼ばれるようになりました。やがてシオンはイスラエルの民、ユダヤ人全体を示す言葉としても使われるようになっていきます。8節にあるシオンはエルサレムの意味で使われています。神殿が破壊され廃墟となった場所に再び神殿が建てられ、神様がそこにまた戻られるということを予言は告げています。バビロンに連れ去られている人々にとって良い知らせが告げ知らされたわけです。エルサレムにイスラエルの民が戻ってきて神殿が再建されることは、何もイスラエルのだけの喜びではありません。そのことが今度は10節に書かれています。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。神様の力がこの世の中に示されるとき、それは神様を信じている人だけではなく、 信じない人々にも知らされるのです。そして地の果てまでとあるわけですから、イスラエルの近くだけでなく世界中に神様の力が示されて、世界中の人々が神様の救いを見ることになるとイザヤは告げました。イザヤの予言を聞いたイスラエルの人々は、70年続いていたバビロニアから自分たちの国に戻ることができることを希望として持ち、そのことがやがて現実のものとなっていきます。しかし神様がなされたことはそれで終わったわけではありません。バビロン捕囚からの解放、イスラエルの民がエルサレムに戻ったことは、その後に起きる出来事の雛形、先駆けでしかありませんでした。私たちが本当の意味でイザヤの予言が実現するのを見るのは、イエス様がこの世に来られたその時であったわけです。新約聖書に目を移して、ヨハネによる福音書は他の福音書と違い、早くからイエス様はエルサレムに行かれています。そこでさまざまなことをなさいました。イザヤには三大祭りというのがありますけれども、カリーヨ祭りの時、カリーヨ祭の時、イエス様が神殿で人々に教えを説いておられた時のことが、今日読んだ箇所の場面になります。イエス様はご自身が話しておられる聖書の解釈と、ご自身がなされた技に人々が驚く様子をご覧になって、イエス様が語る言葉を聞けば、その言葉は神様から来ていると理解できると言われています。また安息日になされた病の癒しの奇跡を見て不平を言うのであれば、それは上辺だけをあなたが見るのではなく、正しく物事を見なさいとヨハネの7章10節から24節で話をされていました。今日の箇所の25節では、エルサレムのユダヤの宗教指導者たちの中でイエス様を捕らえて殺そうと企んでいる者がいる、けれども今もってイエス様が捕まっていないというのは、本当はユダヤの偉い人々がイエス様こそ旧約で予言されているメシアだと知っているから捕まえないのではないかという人たちがいたというのです。私たちがその時もしいたなら、どういう思いでイエス様のことを見つめているでしょう。その話を聞いたイエス様は28節で人々に大声で話し始められました。大声でというのはなかなか面白いと思いますけれども、よく皆さん聞いてくださいということだったのかもしれません。イエス様はこう言われました。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方の元から来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。と言われているのは、どういうことを言われているのか。イエス様の言葉を聞いている人たちがイエス様を知っているというのは、イエス様が話されたことを聞いて行われた技、奇跡をもうすでに見ている、そしてイエス様の出身地もあなた方は知っている。つまりこの世的にイエス様を見た時に、イエス様はどういう人であるかをあなたたちは知っているでしょうと最初に言われているわけです。そして続いていく言葉からは、人々が知らないこと、イエス様が誰から使わされたのかを話されました。イエス様が自分勝手に来たのではないとは、イエス様ご自身の考えで人間として見られているイエス様が、人間的な思いでエルサレムやユダヤの中で人々に語って奇跡を起こしているのではない。その実イエス様を使わされた方は 神様であって義なる方、正しい方である。そしてあなた方はその神様のことを知らない、よく知らないというか正しく知っていないけれども、イエス様は神様のことをよくよくご存知で、その方のもとからあなた方のところに使わされたのだと言われているわけです。イザヤ書の預言で、神様が来られた時そこにおられるというように、自ら神様であることがわかるとイザヤは告げました。そしてイエス様が話された言葉は、私、あなたという言葉だけで、一体誰のことを言っているのか、表面上はわからない言葉になっています。けれどもイエス様がそれまで教えられたこととなされた技をちゃんと見ていけば、神様であるということは自然とわかるはずだというわけです。けれどもそのイエス様の言葉を聞き、技を見てもまだまだ疑いを持つ人々は、神様を信じてはいない、信じることができない人々なのです。それで今イエス様の言葉を聞いている人々は、神様を知らないのだとイエス様は言われたのです。イエス様はこの世に来られた時、また再び来られる時、神様から使わされているということだけで、神様からのことづてだけを伝えに来ておられるわけではありません。ご自身が神様であるとともに、人であられる方が語られる言葉となされる技とで、神様の救いを人々に証しをし、人々に神様が王として支配される時が来ていることを伝えるために、この世に来てくださり、また再び私たちのところに来てくださるのです。イエス様こそイザヤをはじめとするたくさんの預言者たちが伝えていた来たるべき方であったわけです。イエス様を通し、私たちは再び神様と正しい関係を結ぶことができるようになりました。それは神様が望まれたことであって、神様から使わされた方により実現できた大きな恵みです。この後いただく聖餐の恵みは、そのことを私たちが目に見える形で神様から私たちに与えられるものであるわけです。今日からアドベントが始まりました。イザヤの時代、人々はその救いを目にすることはできませんでしたけれども、神様がなされることとして確信を持って信仰を持って彼らを待ち続けました。そして今私たちは聖書を通し、2000年の昔ユダヤに使わされたイエス様によって救いが実現して、私たちに大きなかけがえのない恵みとして与えられている、そのことを確信させていただいております。主の大きな恵みに感謝して、今年もイエス様のお誕生を心待ちにするアドベントの一日一日を大きな期待を持って歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。アドベントに入り、イエス様のお誕生を待ち望む本に心豊かな本に喜ばしい時を私たちは歩み始めました。しかし同時に、また私たちはまだまだこの世界に悪が広がり、また戦い、病、飢饉、さまざまな苦しみがあることも同時に思わされます。しかしどうか、すでに与えられた救い、やがて再び来てくださるイエス様のことを歩みつつ、このアドベントの時を日々御言葉に聞き、祈りを持って歩んでことができますように。人々が救い主を待ち続けたように、私たちにとって本当にまことの喜び、希望が確かに与えられることをしっかりと待ち望みつつ、今週も歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。